市役所からこんにちは。今日一つ目のコーナーは月一貫太郎の高山情報局です。お隣には貫太郎さん、そして商工課の岩田圭一さんをお迎えしています。よろしくお願いします。
はい、こんにちは。よろしくお願いします。
お願いします。
いやいやね、リオオリンピック、熱い戦いが ね、日本頑張りました ね、燃えましたよ、寝不足の毎日
私もです
ケイちゃんね、
そうですね、今年は、ね、今回はあの史上最多のメダル数ということで、
そう
だいぶにぎやかなオリンピックでしたね。
なんか感動あり涙ありすごかったですよね。なんかそのなんかまた興奮も冷めやらないうちに、
はい、
ねえ、まあ、もうじきパラリンピックも始まりますしね、はい、大いに燃え上がる、まだまだこれから暑い夏ですが、
はい、
で、まあ、夏休みももうそろそろ終わりなんですけども、
そう、お子さんたちはもう明日から学校が、ねね、始まると
楽しい楽しい夏休みなんですけれども、はい、まあ、宿題まだねたくさんやり残して今必死になっている子どもたちがたくさんいるんじゃないかなと、
ね、泣きべそですよ ね、もう最後の日とかね
お父さんお母さんも一生懸命手伝ってね、
そうですね、
あの時あれやったでしょみたいなね、もうになんかよくわかんないけど、
ね、そうですね、もう毎日大喧嘩ですね
大喧嘩ですね、まあ、そんなね、はい、夏も終わりに近づいてまいりましたけれども、はい、まだ高山はね、この終わりの夏にも土日にいろんなイベントがあるということでご紹介させていただきたいと思います。
ね、は
い、
ね、過ぎゆく夏をこう惜しむように、うん、もう一盛り上がりしましょうということで夏のイベントまだあるんですよ ね、
はい
はい、
まずはですね、はい、あの8月27日の土曜日にですね、
はい、
市民盆踊り大会 in 花町ということで盆踊り、
はい、
でさ、今年の最後の夏チョケラマイカから始まって、そして、花町の盆踊りで締めくくるということでね、
そうですね、うん、あの今まではあの小学校とかの会場でやったのを今度は街中でやりたいということで、はい、あの花町でやっていただくことになりました ね、
なんか昔は結構この道路とかを使って盆踊りってあったような気がして、私も子供の頃はそういうの、ね、参加した思い出があるんですけれども、うん、今やっぱりちょっとね道路状況の変化なのかどうなのかね、そういうことが少なくなってきたので貴重ですよね。
なんか盆踊りってさ、うん、やっぱ我々やっぱ子供の頃ってものすごく楽しみで、なんかお菓子盆踊りとお菓子もらえたり、なんかヤシがいて、なんかこうまた父ちゃん母ちゃんで友達とかにもいっぱい会えるんでね、
そうですね、また普段あの休み中なかなか会えない友達とかに ね、会えたりしますね。
で、まあ、その高山のね飛騨ヤンサを中心とする高山音頭とかというその伝統的な盆踊りがありますから、まあ、それを続けていこうということで、まあ、小学校のね、ずっとグラウンドで開催されてましたけれども、
はい、
やっぱり小学校というね敷地の中での規制もいろいろ難しいところがあって、ね、花町さんがね、
そうですね、あの手を挙げていただいたので
手を挙げてくれてね、はい、そうするとなんかこの町の中でこのバザーもいっぱいあるし、
あ、なるほど、はい、
いろんなことができるということでね、今回の花町の盆踊り実行委員会の方にも聞いたんですけどね、旅館組合の青年会の人たちがバザーを組んで射的とかヨーヨーとか、それから食べ物のねバザー会場もありまして、そして飛騨神さんがその盆踊りを踊っているところでその踊り手の人たちにスピードくじを配って、
はい、
ええ、そしてそのスピードくじが当たるとなんとお食事券やその景品が当たるという、
そんなお楽しみもあるんです ね、
やっぱりなんかあるっていうの嬉しいじゃない
ですか。そうですね、楽しいと思います、ね、
そういうの、うん、はい、そしてね今回飛騨ヤンサは地方がみんな子供さん、うん、子供が、
はい、
子供たちが三味線を弾き太鼓を叩いて歌を歌って飛騨ヤンサをやるんですよ。
へ
え、いいでしょ、
いいですね、
その子供たちは大人になってもその飛騨ヤンサを自分たちで覚えててやるから、どんどんどんどんその継承していけるわけですよね。うん、だからそうやっていい文化、うん、伝統をこうずっとつなげていくということでね、これもねまた子供たちが歌うと可愛いんじゃないの。
そうですね、楽しいと思います、
はい、
そしてあとはあの、民謡伝承会の地方の皆さんがね他の高山音頭とかいろんな民謡を踊りますので、まあ、6時から9時までということで、だいたい6時半から盆踊りが始まるのでぜひ来てくださいねということでしたんでね、
はい、
それからまだまだね、あの27、28、今度2日間なんですけども、神二の市というのが ね、
そうですね、だいぶ回数も増やしてきて、まあ、3回目か4回目ですか ね、はい、
うん、これもちょっと面白い取り組みでね、その上二の町のところで8月27日から28日まで朝の10時から午後9時までということで開催されるんですが、はい、もちろんその路上でいろんなバザー、その中であるお店はもちろんオープンしてね、
はい、
お客さんを出迎えておりますけども、今回は飛騨で活躍しているアートとクラフト作家さんがそこで実演販売してくれるということで、はい、まあ、そういったことが好きな方がね、その実際に作家さんとこういろんな話をしながら、また値段交渉しながら、ね、その作品を変えるというね、そういったことも試みてあるということで ね、
はい、
いいです。それはだいたい夕方5時までなんだって、
はい、この一般的なイベントとちょっと違うのは、そのアートをちょっと取り入れていらっしゃるところなんかが、上二の町さんのちょっとセンスのいいところ、
そうですね、おしゃれですよね、
風情もありますので、
はい、
普段イベントというとどちらかというとバザーというのが前面に出てきますけど、そのアートと触れる高山にもたくさんのアート作家さん、クラフト作家さんがいらっしゃいますので、その人たちとお話ができるというのは非常にいい機会だと思いますので、うん、ぜひお出かけいただきたいですね。
そうですね、
なんかそういうコミュニケーションを取るとさ、その作品自体にもどういう思いがあって作られたとかさ、いろんな話ができると楽しいじゃないですか。
そうですね、
うん、だからそういうのもなんか独特なら、なかなかできないんですね、うん、ただ普通はそういった陶器とかいろんな作品がこう展示されてて、それを見に気に入って買うだけだけども、それをね、で実際に手を取り、それを実際作ってる人たちとねコミュニケーションを取りながらね、うん、それもいいと思いますよ、
ね、作ってらっしゃる皆さんもそうやって、ね、うん、反応を見ることによってまた次の創作意欲なんかにもつながるからいいですよね。
そうですね、またそれから、はい、その時になんか浴衣で来るとなんかいろいろ特典があって、まあ、いろんな商品を買ったりお店行ったりすると 10% 引きになったり、それからドリンクがサービスになったりという特典がいろいろあるんです。
そりゃあ浴衣で行かないといけないですね。私も今年もしまおうかなと思ってたんですけど、よかった出しといて、まだ
だから27日は土曜日ね、
はい、
こちらの上二の市へ行って浴衣を着てさ、
そうですね、
そのまま盆踊りへ流れる。
そうですね、花街の方にね、この辺 ね、
そのまま浴衣だからそのまま踊れると。
そうですね、
ね、お、いいじゃない、
いいじゃないですか。
こっちでちょっと 10% 引きして、はい、こっちでスピード引き当てて、ね、
当たるといいですけどね。
当たるといいね、
いろいろね、
近いですからね、
はい、
こう散策するのもいいよね。
そうですね、だいぶ夕方涼しくなってきましたんで ね、
ゆ
っくり散策がてら行っていただくといいと思いますね。
結構の古い町並みって、ね、市民の皆さん身近なようで、市民だから行かないというか、観光客の皆さんはね、皆さん行かれますけれども、なかなかこういつでも行けるやと思うと足を運ばなくなっている場所ではありますよね。
それは言えるね、我々はやっぱり近いすぎてね、いつでも行ける感覚があるからね。でももう一回見直してみるというのもいいよ ね、
いい機会だと思いますので、お出かけいただくといいと思います、
まあ、それにしても外国の方増えましたからね。
多いですね今は、ね、多分観光客の方も喜ばれるイベントですよね。
だから盆踊りなんかもやっぱり外国の方もすごく、ね、チョケラ舞会の時もたくさん見に来てましたから、
ましたね、
そしてまた飛騨ヤンサなんかね、やっぱりその伝統的な昔からのその高山の盆踊りをね、実際に外国の方も輪に入ってもらってね、踊ってもらうとまた非常にいいんじゃないかなと思うんですけどね、
はい、外国の方皆さんノリがいいですね。
ノリがいいよ、
ね、日本人の人はちょっとこう恥ずかしそうに皆さん見てらっしゃいますけども、海外の方はみんな一緒に踊って、
なんかやっぱワクワクしてくるんでしょうね、ワクワクしてこうワワワワってくるから、もう自分の体がねもうカーッと動いて一緒に踊っちゃうという、ね、
そんな感じですよね。
ノリノリでね、やってもらいたいと思いますけどね、
はい、
まあ、そしてでその上二の市の、なんといっても目玉がですね、プロジェクションマッピングという映像ありますよね、
はい、最近ねよくありますよ ね、 見ますね。
ラジンさんもやりましたけどもね、
ええ、
それが今度その上二の市では二木酒造さんで、はい、そのお店の中での白壁を使ってその花火とか美しい映像を繰り広げると。
ああ、なるほど、
はい、でね、その土間にね、はい、サルボムが走るとかね、はい、いろいろな演出があって、あとは見てのお楽しみということで、
楽しそうですね、
なかなかそういうのもね、
そうですね、去 距離を置いて見るんじゃなくて 体感できるようなプロジェクションマッピングですね、
う
ん
う
ん、
そうパンフレットあのチラシに打ち上げ花火って書いてあったので、古い街並みで打ち上げ花火なんてと思ってたらそういうことだったんですね。
そういうことなんですよ。私も一瞬、花火上がるのどこで上がるの、
びっくりしますよね。
だからまたそのプロジェクションマッピングの打ち上げ花火ということで、はい、ちょっと楽しみにね来ていただきたいと思います。これはね夜の7時から、2日間にわたって、はい、開催されますんでね、そちらもお出かけになっていただきたいと思いますね。
はい、わかりました。この上2の1は27日28日、はい、2日間の開催で、はい、お時間は朝から
朝10時から夜の9時まででプロジェクションマッピングは、午後の7時から、はい、ということでね、あのアートクラフトの作家さんたちはだいたい夕方5時までで、朝から夕方5時までということなんですけどね。
はい、はい、わかりました、はい、ね、ゆっくりお時間ありますので、うん、存分に皆さん会場でね、お楽しみいただきたいと思います、
ね、最後の夏休みと思って、
はい、
ね、子供たちもね宿題を終えてもうとにかく父ちゃんがじゃ連れてってくれよみたいなそしたら勉強すればちゃんと宿題終わったら連れてくれるさっていうことでねノリノリで行ってもらいたいと思いますけど。
はい、わかりました。はい、はい、ということでまずはですね夏のイベント情報をご紹介いただきましたが、この後ですね、あの今度は秋になるとやっぱりいろいろと秋、食欲の秋とかスポーツの秋とかありますけれども、食欲の秋なんかも堪能できるイベントもねあるということなので、またそちらの方もですね含めまして、また後半、
は
い
は
い、
まだまだ盛りだくさんいっぱいある
のよ、お届けしていきます。
喋りたいこといっぱいある
の。はい、わかりました。じゃあその間一回ですね曲を皆さんに聞いていただきたいと思います。
はい、
曲は富田しおりさんの曲です。線香花火。